声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和5年9月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-1141 までお願いします。それでは、9月号の内容を紹介しましょう。トラックには特集、奥の細道と多賀城、言葉のシンポジウム、つなぐ、つなげる、言葉の力、俳句編、みんなで祝おう、多賀城創建1300年、地域みんなで子どもたちを育てよう、です。トラック3は、市政情報。トラック4は多賀城ホットトピックス。トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化。トラック7は健康ガイド。トラック8は相談窓口。トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
特集、多賀城創建1300年記念、奥の細道サミットイン多賀城記念事業。奥の細道と多賀城、言葉のシンポジウム。つなぐ、つなげる、言葉の力、俳句編。不易流行、あやめ草、足に結ばんわらじの尾。奥の細道と多賀城。本市は日本三大史跡の一つに数えられ、市名の由来となった多賀城跡がある歴史の町です。また、壺の日、末の松山、沖の井など、歌枕が集中している、全国的にも稀に見る場所です。江戸時代、奥の細道で松尾芭蕉が壺の日を訪れた際には、千年前と変わらない様子を見て感動し、芭蕉の俳諧の理念、不易流行が生まれる短所にもなったと言われています。このように本市は奥の細道と深い関わりがあったことから、奥の細道を通して郷土の歴史文化の認識と活用を深め、地域の活性化に結びつく活動として、全国約40団体が加盟する奥の細道サミットに加盟しており、令和5年度は本市で開催されることになっています。多賀城創建1300年。言葉、俳句。壺の日に刻まれた言葉から、多賀城創建は明らかになり、また歌枕として読まれたから芭蕉は多賀城を訪れ、その感動も紀行文、奥の細道という言葉が残されたからこそ後世に伝えられています。このようなことから、多賀城の歴史や文化は言葉によって今日の財産になっていることがわかります。そこで本市で開催する奥の細道サミットでは、創建1300年を契機とした様々な言葉をテーマとしたアートプロジェクトの第一弾として、皆さんに言葉の力を伝えるシンポジウムを開催する予定です。シンポジウム当日は、多賀城市在住の俳人高野睦夫氏の講演のほか、若者による俳句制作の成果発表、俳諧で活躍する方々によるパネルディスカッションを行う予定です。多賀城の言葉に触れてみませんか。多賀城碑、壺の碑。 多賀城碑は日本三古碑の一つと数えられており、江戸時代初めに発見されると壺の碑と呼ばれ、松尾芭蕉は碑と対面した感動を奥の細道に書き残しています。多賀城市在住、俳人高野睦夫氏。プロフィール、1947年生まれ、多賀城市在住、日本現代詩歌文学館館長、俳人、俳詩こぐま座主催、読売文学賞、羅骨賞受賞など。高野氏に聞く言葉の力。ここからは高野氏へのインタビューです。俳句との出会いを教えてください。父が俳句に親しんでいたこと、また小学4年10歳の折に地元の寺の句会でたまたま投句した句が阿部緑女先生の目に留まって褒めてもらったことですね。俳句のどのようなところに魅力や面白さなどを感じていますか？たくさんありますが、たった17音しかないのに実に多様な世界を表現できることでしょうか。年を重ねるごとにその世界が深くなります。言葉には人を元気づけたり感動を与えたり新たな行動を促す力があると思います。こうした言葉の力を実践した経験や体験について教えてください。たくさんありますが、その一つ、俳句の師である金子藤太が私の大学卒業にあたって一言という文章で、表現というものは自信である、己の無知を恐れず己の実感や体験を信ずることである、間違いを恐れず間違いを間違いのままにさらけ出すことの意義を信ずることである、と書いて励ましてくれたことがとても嬉しかった。もう一つは、もう一人の師、佐藤鬼房が亡くなる直前まで俳句を作り続け、なお群想が湧き上がると語っていたこと。群想は造語でしょうが、旅に病んで夢は枯れ野を駆け巡るという芭蕉に通じますね。芭蕉も訪れ、奥の細道にも登場する多賀城や壺の碑、これら本市を代表する歴史遺産について、ご自身にとってどのような存在ですか？市民共有のかけがえのない文化遺産ということですね。碑面の文言の内容よりも言葉が刻まれ残っていることの意義が大きい。言葉とは何か、1300年の時を超えて語りかけてくる。最後になりますが、現在の多賀城はどのような町だと思われますか？また多賀城創建1300年を迎える本市に一言お願いいたします。多賀城市はのんびりしたとても住みよい町です。自然が豊かで海にも近い、古い歴史と文化にも恵まれた田園都市です。開発も大切ですが、コミュニティを大切にして若者にとってより魅力あふれる町にしてほしいと思います。理想を言えば、どこにいても音楽や美術や文学に触れることができる町です。言葉はそのための最強のアイテムです。当日のスケジュール、日時10月7日土曜日15時15分、会場は14時45分、場所は文化センター大ホール、費用は無料です。申し込みも不要です。内容、若者による俳句制作の成果発表、高野睦夫氏の講演、西村和子氏、高柳勝弘氏、渡辺誠一郎氏、田園氏によるパネルディスカッション。なお、同日10時から文化センター小ホールで第30回壺の碑全国俳句大会も開催されます。関連イベント、壺の碑俳句のワークショップ、10代から20代の人を対象に、芭蕉がその存在に涙するほど感動した壺の碑をめぐり、若者の感性を込めた俳句作りワークショップを開催します。問い合わせは市民文化創造課交流観光係。 みんなで祝おう多賀城創建1300年ボリューム4。多賀城は2024年令和6年に創建1300年を迎えます。市内の企業地域が関連イベントや記念グッズ制作などに取り組み、多賀城創建1300年を盛り上げています。今回は市内での取り組みの一部を紹介します。多賀城碑の歴史的価値を考える歴史シンポジウム開催。市民団体の皆様が多賀城創建1300年という記念すべき年を迎えるにあたって、国の重要文化財に指定されている多賀城碑の歴史的価値について、多くの人が関心を持って学べる機会としてシンポジウムを開催します。全3回テーマを設定したリレーシンポジウムです。ぜひご参加ください。日時、第1回多賀城碑への思いを語る、9月30日土曜日13時30分から15時30分。第2回多賀城碑に関わった歴史上の人々、10月28日土曜日13時30分から15時30分。第3回多賀城碑を未来に生かす、11月18日土曜日13時30分から15時30分。場所はいずれも市民活動サポートセンター。参加費は無料です。申し込み、参加者氏名、電話番号、参加希望回数を記入の上、9月25日月曜日までにファックスで申し込んでください。ファックス番号 022-309-3706。 問い合わせは多賀城碑の歴史的価値を考える歴史シンポジウム実行委員会、高倉さん。電話 090-6227-7646 へ。多賀城創建1300年記念ラッピング自販機。多賀城創建1300年記念のロゴマークがついたラッピング自販機が市内に設置されています。この自販機の売り上げの一部は多賀城創建1300年事業に支援金として寄付されます。自販機の設置を検討いただける人は市民文化創造課まで問い合わせてください。今後も皆様の多賀城創建1300年を盛り上げる取り組みを定期的に紹介していきます。こんな取り組み、あんな取り組み、皆様の周りの多賀城創建1300年盛り上げの取り組みがあれば、ぜひ紹介してください。問い合わせは市民文化創造課文化創造係へ。地域みんなで子どもたちを育てよう。子どもたちが心豊かで健やかに成長していくよう、地域、学校、家庭が協力し、子どもの成長を支えていく活動を紹介します。放課後子ども教室、通称ワクワク広場。放課後や週末などに小学校の教室を活用し、子どもたちに安心、安全な居場所を提供しています。地域の人がボランティアとして、体験活動の企画、宿題や遊びの見守りを行っています。子どもたちが好きで、ボランティアに興味のある人は、障害学習課まで問い合わせてください。防災キャンプ。夏休み期間中、小学生を対象に避難所生活等を体験して、防災の知識を深める防災キャンプを開催しています。災害時に主体的に対応できる青少年を育て、地域の人も関わることで、地域全体の防災力を向上させる取り組みです。令和5年度は、多賀城高校の生徒から、東日本大震災の教訓や、災害発生時に取るべき行動を教わったほか、体験活動を通して、防災食のカレー作りや、段ボールベッドの組み立てに挑戦しました。学校支援。学校支援活動は、地域のボランティアが学校で児童生徒の学習を支援し、 より良い教育環境を作っていくことを目的に実施しています。家庭教育支援、学校地域だけではなく家庭での教育は非常に重要です。子育てに悩む保護者を応援するため、子育てや食育などの保護者向け講座や親子で参加できるイベントを開催しています。今年は11月18日土曜日に、あやめ園隣の芝生広場で天体望遠鏡を使い、多賀城の夜空を眺める星を見る会を開催します。地域学校共同本部、学校と地域、家庭、行政、企業などが地域の子どもたちのためにできることを今まで以上に共有し取り組める仕組みです。既存の連携体系をもとに、より多くの地域住民、団体が穏やかにつながりながら学校とともに活動し、地域みんなで子どもたちを育てる体制を作っています。4月には地域と学校のつなぎ役である地域学校共同活動推進員や小中学校の教職員、地域のボランティアなどさまざまな人が一堂に会し、地域の子どもたちのために連携して何ができるかについて情報交換を行いました。問い合わせは障害学習課社会教育係へ。
風水害への5つの備え。台風や大雨は事前にある程度予測することができるため、日頃の備えが大切です。1、ハザードマップを確認しましょう。多賀城市防災ハザードマップで自宅や勤務先などの危険な場所を確認し、避難経路を確認しましょう。防災ハザードマップは市役所2階危機管理課で配布しているほか、市ホームページ防災情報アプリからも確認ができます。 2. 風水害時の警戒レベルを確認しましょう。警戒レベルは5段階あります。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難しましょう。早めの避難を心がけてください。 3. 風水害時の避難行動を確認しましょう。避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。また避難先は小中学校だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。4、マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインとは、いざという時に慌てることがないよう避難に備えた行動を一人一人が決めておくものです。防災ハザードマップの9、10ページに書き込みができるマイタイムラインシートを掲載していますので、家族で話し合いながらシートを作成しましょう。5、防災情報の収集方法を確認しましょう。災害時は時間の経過に伴い状況が変化しますので、正しい情報を収集できるよう事前に収集方法を確認しましょう。テレビ、インターネット、防災情報アプリ、市公式 SNS、 防災メールなど自分が使いやすい方法で積極的に情報収集をしましょう。防災情報アプリ多賀城防災では、文字や音声で情報を分かりやすくお知らせするほか、緊急時はサイレンで危険であることを通知します。ぜひ登録してください。問い合わせ、危機管理課防災減災係。新しい国民健康保険被保険者証、医療費助成受給者証を今月中に郵送します。国民健康保険加入者の国民健康保険被保険者証、保険者証と子ども・母子・父子家庭および心身障害者医療費助成の受給者証の有効期限は9月30日までです。 有効期限が過ぎた保険証、受給者証は国保年金課まで返却するか、個人情報がわからないように裁断して破棄してください。国民健康保険被保険者証、10月1日から使用できます。一人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。窓口での交付を希望する場合は9月5日火曜日までに連絡してください。窓口交付開始日、9月12日火曜日。持ち物、本人確認書類、運転免許証など。注意事項、社会保険など他の保険に加入した場合は国民健康保険脱退の手続きが必要です。新しく加入した社会保険などの保険証、国民健康保険被保険者証、本人確認書類、世帯主及び国民健康保険を脱退する人のマイナンバーが分かるものを持参し、手続きをしてください。医療費助成制度の受給者証、10月1日から使用できます。一人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。1. 子ども医療費助成。対象、0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある人。内容、医療機関などを受診する際に受給者証を提示すると自己負担分の支払いが不要。県外の医療機関を受診した際は医療費の自己負担分の支払いが必要。申請書と領収書などを国保年金課に持参し、申請の手続きをすることで後日振り込み。2. 母子・父子家庭医療費助成。対象、0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの母子家庭の母や父子家庭の父。内容、医療機関などで受給者証と申請書を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み。多賀城市国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者は不要。3. 心身障害者医療費助成。対象、身体障害者手帳1級から3級、3級は内部疾患のみの人。療育手帳 A の人、特別児童扶養手当1級の児童、20歳になった月の月末まで。精神障害者保健福祉手帳1級の人、ただし1が優先される。内容、医療機関などで受給者証と申請書を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み。多賀城市国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者は不要。注意事項、子ども医療費助成は所得制限を撤廃していますが、所得の申告は必要となります。母子・父子家庭医療費助成及び心身障害者医療費助成は前年の所得による制限があります。助成を受けるには収入の有無にかかわらず所得の申告が必要です。所得判定により受給可能となる人には10月1日から使用する受給者証を送付します。未申告で受給者証の交付を受けていない人は申告後、申告書の写しなどを国保年金課に持参し、手続きをしてください。所得判定の方法や助成の受け方は各種医療費助成制度で異なります。窓口で配布している医療費助成のしおりを確認、または国保年金課まで 問い合わせてください。受給要件、住所、氏名、加入している医療保険、振込口座、生活保護の受給開始に変更がある場合は、忘れずに届け出をしてください。母子・父子家庭医療費助成と心身障害者医療費助成の受給者は、同居している人の人数や状況が変わった時にも届け出が必要です。問い合わせ。国民健康保険は国保年金課、国保年金係。医療費助成は国保年金課、国保庶務係。第3回市議会定例会のお知らせ。第3回定例会は9月19日火曜日から10月25日水曜日まで37日間の会期で開催します。問い合わせは9月15日金曜日以降受け付けます。問い合わせ。議会事務局議事調査係。10月22日日曜日は宮城県議会議員選挙の投票日。11月12日に任期満了となる宮城県議会議員の選挙日程は次の通りです。告示日10月13日金曜日、期日前投票10月14日土曜日から10月21日土曜日、投票日10月22日日曜日。県議会議員選挙は私たちにとって身近で重要な選挙です。家族や友人などを誘い、みんなで投票所に行きましょう。仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前投票を利用しましょう。問い合わせ。選挙管理委員会事務局。
健康づくりのために体を動かしませんか。1. 健康ストレッチ教室、対象60歳以上。2. 金運アップ教室、対象40歳以上。持ち物、運動しやすい服装、飲み物、タオル、上履き。シルバーヘルスプラザ、市民会館、文化センター内は不要。金運アップ教室はストレッチマット、バスタオルでも可。申し込み、シルバーヘルスプラザのみ。毎月1日から末日まで翌月分の申し込みを受け付け、1人当たり1日1回、月2回まで申し込み可能。当日参加、代理申し込みは不可。当日体調不良の場合は参加を控えてください。日時や場所など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ。健康長寿課保健予防係。令和5年度介護予防サポーター養成講座。認知症予防、口腔ケア、栄養の基本知識など、いつでも元気で過ごすための知識や技術を楽しく学び、地域に看護予防を広める担い手である介護予防サポーターとして活用してみませんか。全7回。日時や場所、申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ。健康長寿課保健予防係。多賀城大学、サザンカ大学、山王大学後期講座。高齢者の生きがいや社会参加について学習します。対象60歳以上の市民。申し込み。9月16日土曜日から30日土曜日。参加費を添えて各公民館に直接。先着順、申し込み後の返金不可。開催日時や内容など詳しくは各公民館に問い合わせてください。 問い合わせ中央公民館文化センター内電話 368-0133 大城地区公民館電話 364-8442 山王地区公民館電話 368-6192 令和6年成人式20歳を祝う会の開催について、20歳を迎える市民を対象に令和6年成人式20歳を祝う会を開催します。令和5年は2部制で開催しましたが、令和6年は1部制で開催します。日時令和6年1月7日日曜日11時、場所市民会館大ホール、対象平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人、問い合わせ障害学習課社会教育係、多賀城バスを利用してみませんか。本市が運行支援している多賀城東武線と多賀城西武線は鉄道駅、 JR 仙石線、JR 東北本線に接続している路線バスです。通勤通学お出かけに便利なバスをぜひ利用してください。問い合わせ都市計画課都市計画係、移動型スマートフォンセミナー、スマホを使いこなそう、専用車両内でスマホの使い方を学べるスマホセミナーを開催します。基本的な使い方の講習やスマホでお困りのことを相談できる少人数制の相談会です。スマホを持っていない人も受講できます。講座内容 A コース、個別相談編、スマホのお困りごと相談、 B コース、基礎編、スマホの基本操作、マップアプリやカメラの使い方などの講習、 C コース、 LINE 編、 LINE の基礎、メッセージ送信やグループトークなどの操作方法、日時、場所、申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ企画課 ICT 推進室、
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係、電話 368-1141。 快挙空洞で世界2位、今年5月13日14日に東京都で行われた2023第3回世界空洞ジュニア選手権大会に出場し、アンダー13、42キログラム以下の部で準優勝に輝いた第二中学校1年の島橋春也さんが7月14日本市を表敬訪問しました。空洞とは空手と柔道の要素を兼ね備え、打撃技、投げ技、寝技が認められた着衣総合格闘技で、フルフェイス型のマスクと腕、足、胴体に防具をつけて行います。島橋さんは深谷市長と空洞や学校生活などについて話し、新しい階級でも頑張って優勝しますと今後に向けての意気込みを語っていました。夏だ、ビールだ、ビアサミだ、多賀城ビアサミット2023は7月14日から16日の3日間多賀城駅前公園で行われ、たくさんの来場客でにぎわいました。コロナ禍を経て4年ぶりに開催され、国内外のさまざまな種類のビールが販売されました。令和6年の多賀城創建1300年を記念して開発された
オリジナルクラフトビール癒し系ヨゴトも数量限定で販売され、琥珀色の美しい色合いのビールを味わう様子が見られました。会場ではお笑いライブやマジックショーなどのステージイベント、ミニ動物園、マルシェ、ワークショップも行われ、来場者を楽しませていました。防災について楽しく学ぼう。防災キャンプは7月29日から30日、1泊2日でサンミライ多賀城イベントプラザステップで行われ、市内の小学4年生から6年生7人が参加しました。1日目には宮城学院女子大学の災害食ボランティア団体フード&スマイルが考案した、洗い物を少なくするため、あらかじめ袋に一人分の食材を入れ混ぜて作るサバイバル飯をみんなで作っておいしくいただきました。他にも多賀城消防署の見学、多賀城高等学校災害科学科の生徒による防災や災害についての講話、避難時に役立つ段ボールベッドやランタン作りなど盛りだくさんの内容で行われました。親子で交通安全に取り組もう。交通安全教室は6月28日鶴ヶ谷児童館で行われ、親子7組が参加しました。市内各地で教室を開催する市の交通安全指導隊より、交通ルールの徹底や交通事故防止のための交通安全体操、人形劇や模擬道路などが行われ、親子で一緒に交通ルールを楽しく学びました。またトマトのお約束、止まる、待つ、飛び出さないに気をつけながら横断歩道の正しい渡り方も体験しました。交通安全指導隊からは、子どもと手をつないで道路を渡ることが飛び出し事故防止につながるとのお話がありました。焚き火を囲んでじっくり語らい、市長と若者との語らいの場第7弾 When you with upon fire は7月1日多賀城駅前広場で行われ、飛び入り参加を含め64人が参加しました。参加者は七夕の時期に自分の夢や目指したい町の姿についての思いを短冊に書き込み、広場に集まった人々と夏の焚き火を囲みながら日本一暮らしやすい町をテーマに語らいました。飛び入りで参加した人や小さなお子さんも焚き火で炙ったおいしいマシュマロを堪能し、和気あいあいとした雰囲気で進みました。市長と若者との語らいの場 T フラッグズシリーズ、次回は秋の開催を予定しています。暑さに負けずに健康づくり、令和5年度多賀城市シニアクラブシニアスポーツ大会は7月7日サンミライ多賀城イベントプラザステップで行われ、258人が参加しました。当日は町内会ごとに男女混合のチーム編成のもと、ビッグスプーンレース、輪投げゲーム、みんなの輪の3種目を競技しました。参加者は夏の暑さに負けない元気なプレーを見せ、チームメンバーで声を掛け合いながら時に笑顔でプレーしていました。またチームを応援する姿も見られ、仲間と共にスポーツを楽しみました。
暮らしの情報、市役所の電話番号は 368-1141 です。第2回消費者講座、 地域コミュニティ課広報校長係。オレオレ詐欺や還付金詐欺など知っているようで実はよく知らずに被害に遭う人も少なくありません。詐欺被害を事前に防ぐため最近の特殊詐欺の手口などについて学んでみませんか。警察官が分かりやすく説明します。日時9月25日月曜日10時から11時場所市役所6階601-602会議室。対象市民50人先着順。費用無料。内容知って防ごう特殊詐欺。決して人ごとではありませんよ。申し込み9月15日金曜日まで電話で申し込みください。省エネ家電製品買い替え支援補助金。環境施設課資源環境係。本市ではゼロカーボンシティの取り組みとして省エネ効果の高い家電製品への買い替えを支援します。補助金額1万から4万円。購入費用により異なります。事前申請期間9月1日金曜日から11月30日木曜日まで。予算に達した時点で事前申請期間は終了。実績報告書提出期間購入設置後から令和6年1月12日金曜日まで。提出期限が過ぎた場合は交付決定が取り消しとなるため注意してください。対象品目、対象要件など詳しくは問い合わせてください。市営住宅入居者募集。宮城県住宅供給公社。電話224-0014。市営住宅の募集対象。大松住宅 30K1 戸。桜木住宅 20K1 戸。鶴ヶ谷住宅 1LDK1 戸。鶴ヶ谷住宅 20K1 戸。鶴ヶ谷住宅 1LDK 車椅子1戸。宮内住宅 20K1 戸。申し込み資格。一般世帯。世帯月収額が15万8000円までの人。裁量世帯。障害者や未就学児を含む世帯。世帯月収額が21万4000円までの人。申し込み。9月1日金曜日から12日火曜日に宮城県住宅供給公社仙台市青葉区上杉 1-1-20 へ郵送してください。木造住宅耐震診断等支援事業一般診断。都市計画課建築宅地係。対象昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅。在来軸組工法または枠組壁工法により建築された木造平屋から3階建てまでの住宅。過去に多賀城市木造住宅耐震改修計画等支援事業及び木造住宅耐震診断等支援事業を利用していないこと。費用8400円から。建物の床面積により異なります。 募集件数16件先着順。募集期間12月22日金曜日まで。詳しくは都市計画課建築宅地係へ問い合わせてください。高齢者等の見守りへの取り組みに関する協力協定を締結。社会福祉課生活支援係。7月14日、本市はワタミ株式会社、ワタミの定食と協定を締結しました。宅配弁当の配達時等の事業活動中に郵便物がたまっている場合や、虐待の声が聞こえる場合などの異変を発見した際に、本市へ連絡いただき、早期対応につなげるものです。本市の見守りに関する協定締結は17事業者となりました。兄弟児支援保護者懇談会。介護・障害福祉課・障害福祉係。本市が構成自治体となっている宮城東部地域自立支援協議会では、障害のあるお子さんの兄弟姉妹である兄弟児の子育てについて話し得る懇談会を開催します。当日は障害児とその兄弟児を育てた経験があり、一定の研修を受けたペアレントメンターから体験談を聞いた後、参加者同士で兄弟児への思いについて話し合いながら交流します。対象、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町に住む兄弟児の保護者。日時、1、10月5日木曜日、2、10月26日木曜日、10時から11時30分、9時30分受付開始、どちらか1日だけの参加も歓迎。場所、中央公民館文化センター内。費用、無料。申し込み期限、9月15日金曜日。申し込み先、地域拠点センター吹野塔。認定 NPO 法人沢音の森。電話 352-1501。令和5年度多賀城市認知症講演会、当事者の思いと家族の立場から。介護・障害福祉課介護支援係。日時、9月25日月曜日、14時から16時。受付は開始30分前から。場所、市民活動サポートセンター。内容、第1部、認知症の理解と接し方。佐賀総合クリニック認知症疾患医療センター。第2部、認知症介護家族と当事者の立場から。宮城県認知症の人と家族の会。対象、認知症に関心のある人。定員60人程度。費用無料。申し込み9月20日水曜日まで。電話または直接。就学時健康診断。教育総務課学校教育係。対象、令和6年4月に小学校に入学する、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれの子ども。対象世帯には9月下旬に通知書を発送します。原則入学予定の学校で受診してください。日程など詳しくは問い合わせてください。
乳がん検診は9月末日まで。健康長寿課健康推進係。がんは遺伝でできるものではなく、生活習慣の影響が大きい病気です。遺伝的に大丈夫と思っても、遺伝するがんは全体の 5% に過ぎません。そのため、検診で早期発見、早期治療することが大切です。乳がんを早期発見するには、2年に1度は検診を受ける必要があります。今年度対象の人は積極的に検診を受けましょう。対象、令和6年3月31日現在、40歳以上の偶数年齢で市内に住所を有する女性。期間、6月1日から9月30日まで。実施場所、指定医療機関。児童扶養手当の支給、子ども政策課子育て支援係。7月から8月分を受給資格者の指定口座に9月11日月曜日に振り込みます。翌日以降に確認してください。児童扶養手当は原則一人親に支給します。年金相談手続きは事前に電話予約を。日本年金機構予約受付専用。電話0570-054890。全国の年金事務所、街角の年金相談センターでの相談および手続きの予約が事前に電話でできます。年金請求の手続きや受給している年金についての相談を希望する人は予約相談を利用してください。受付時間、平日8時30分から17時15分。予約の際には基礎年金番号がわかるものを準備してください。予約受付期間、相談希望日の1ヶ月前から前日まで。窓口での代理人による相談手続き。委任状、代理人の本人確認できるもの、運転免許証など顔写真付きのもの。9月の納付、収納課収納係。納期、固定資産税第3期、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第3期。納期限、10月2日月曜日。口座振替が便利です。振替、9月26日火曜日。再振替、10月10日火曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト、光の道アートプロジェクト。多賀城は2024年令和6年に創建1300年という記念すべき年を迎えます。そして令和5年9月23日は創建1300年の100日前にあたります。今回その100日前を記念するイベントとして、多賀城跡、清張南王子、多賀城南門等の多賀城の固有の歴史資源をほのかな光で可視化するとともに、特別史跡多賀城跡つけ寺跡の一角を光のアート空間として演出する光の道アートプロジェクトを9月21日から22日の2日間で実施します。このイベントは市民参加型で実施することとしており、準備段階から 多くの市民の皆様と共に実施することで、唯一無二の個性である多賀城の歴史的文化的資源に付加価値をもたらし、市民の皆様が誇りを持てる街づくりを推進し、先人たちから引き継いできた固有の歴史と価値を千年先の未来へと引き継いでいくための機運を高めていきます。サポーター制度は、多賀城創建1300年記念事業を一緒に盛り上げたい、創建1300年以降の多賀城の街づくりにも関わっていきたいという人が登録することで、イベントなどの企画、準備、運営に参加できる制度です。サポーターは絶賛募集中ですので、多くの皆さんのご登録をお待ちしています。歴史の風146、埋められた土器、補助整備の調査成果3。発掘調査をしていると、割れた土器のかけらが見つかることが多くありますが、まれに穴の中に据えられた完全に近い形の土器が発見されることがあります。このような遺構を土器埋設遺構といい、今回の補助整備事業の発掘調査では、5箇所で平安時代の土器埋設遺構が見つかりました。東西王子から南に1本目の南1道路と、南北王子から西に3本目の西3道路との交差点で見つかった土器埋設遺構です。道路の脇に設けられた側溝を掘り直す途中に埋められていました。楕円形に掘った穴の中に、はじきの亀2点が口を合わせるように据えられていました。片方の土器の口の部分は打ち欠かれており、土器同士が密着するように加工されています。土器には煮炊きの際にこびりつくすすや焦げがついていないことから、日用品のリサイクルではなく専用に作られた土器の可能性があります。発見した時には、破片は散らばることなく、潰れた状態で見つかったことから、埋めた時は、土器の中には土が入っていなかったと考えられます。わざわざ埋めるための土器を作り、穴を掘って埋めるという行為には、何か特別な目的があったのではないでしょうか。土器埋設遺構は、地鎮や、教会の祭祀との関わりが指摘されています。特に今回紹介したように、道路交差点で見つかることが多く、道路の造成工事中に埋められているものもあります。今回見つかった土器埋設遺構も、道路の建設や改修に関わる祭祀のために作られた可能性が考えられます。連載、多賀城創建1300年に向けて、多賀城難問復元の今、42回、追事塀軒丸河原検査。現在、復元工事中の追事塀では、過去の発掘調査により、大量の瓦が出土しています。屋根に吹かれた瓦には、さまざまな種類がありますが、これらの瓦のうち、追事塀の軒先に吹かれる軒丸瓦は、十間門と呼ばれる文様が多数を占めていました。そのため、復元される追事塀の軒丸瓦の文様も、この十間門を使用します。復元する瓦の製作にあたっては、奈良県の瓦職人が担当し、出土した当時の軒丸瓦から形状や寸法などを計測して形を取るだけでなく、 表面に残る細かな傷跡も再現します。その上で専門家による検査を受け、ミリメートル単位で修正を行い、実物により近い形で製作していきます。この厳密な検査に合格した後は、瓦職人による本格的な大量生産を行います。
健康ガイド。みんなで食育。朝ごはん活用術。新婚夫婦の栄養満点朝ごはん。今月は7月に入籍したばかりの小出さん夫婦の朝ごはんを紹介します。前日のうちに卵をペーストし、野菜などを準備しておきます。当日の朝はパンを軽く焼いて具を挟むだけなので、忙しい朝でも楽に作れます。卵サンドにすると、朝は特に食が細い人でもペロリと完食することができます。季節の彩り野菜とともに栄養たっぷりの朝ごはんを食べて一日をスタートさせると気分が違いますよ。栄養満点卵サンド。材料2人分。食パン4枚、卵2個、マヨネーズ、塩コショウ、マーガリン、からしお好みで、パサリお好みで、ブロッコリー、トマト、ウインナー。作り方、1、茹でた卵を細かく刻み、マヨネーズで和え、塩コショウで味を整える。2、食パンの耳を切り、オーブントースターで軽く焼く。3、焼いたパンのうちの2枚にマーガリン、お好みでからしを塗る。4、焼いたパンにゆでた卵を細かく刻み、マヨネーズであえたものをのせ、お好みでパセリをかけ、もう1枚のパンで挟む。5、卵サンドを食べやすくカットし、お皿に野菜、炒めたウインナーとともに盛り付けて完成。栄養士からのワンポイント。食が細い人は手づかみで簡単に食べられるものや、小さくカットした朝ごはんがおすすめです。幼少期に身につけた習慣は、大人になっても変わりにくいと言われ、将来健康的で規則正しい生活を送るためには、子どもの頃からの早寝早起き朝ごはんが大切です。また卵は完全栄養食品と言われ、良質のタンパク質がたっぷりとれます。前日に卵サンドをラップしてくるんで冷凍しておくと、翌朝凍ったままランチに持っていけるので便利ですよ。問い合わせ、健康長寿課保健予防係。暮らし健やかに。高齢者に多い加齢性難聴。加齢性難聴は少しずつ進行するため、本人に聞こえにくくなったという自覚がないことがあります。原因は内耳の蝸牛にある有毛細胞が加齢によりダメージを受け、その数が減少したり、聴毛が抜け落ちたりすると、音の情報をうまく脳に送ることができなくなります。また、内耳の問題以外にも、内耳から脳へと音を伝える神経経路に障害が起きたり、脳の認知能力が低下することも影響している可能性があり、さまざまな原因が複数組み合わされて発生すると考えられます。加齢性難聴の場合は、周囲の人が接し方や話し方に気を配ることが大切です。1、雑音が多いと聞こえにくいため、テレビを消すなどしてできるだけ静かに環境を整え、 表情や口の形がよく見えるように配慮しましょう。丸に、高齢者の難聴ではどの方向から声が聞こえてくるかが分かりにくいことがあります。相手の視界に入り、名前を呼ぶ、視線を合わせる、身振りで合図するなどして自分に注意を向けてから話し始めましょう。3、高齢になると小さい声や大きすぎる声、早口の言葉などが聞こえにくくなります。普通より少し大きめの声でゆっくりはっきりと話すようにしましょう。4、言葉だけじゃなく筆談、身振り、手振りなども交えて視覚的に理解できるよう工夫しましょう。5、必要以上に大きな声で話すと音がくぐもってしまい、余計に聞こえづらくなります。また強く言い聞かせるような話し方は責められているように感じて萎縮してしまい、人と会話するのが億劫になってしまいます。聞こえにくさは加齢以外の原因もあります。中耳炎などによる電音難聴、騒音やウイルスなどによる感音難聴を発症している場合は、投薬治療や手術などで治療できる可能性もありますので、聞こえにくいと感じたら必ず耳鼻咽喉科で見てもらうようにしましょう。問い合わせ、介護・障害福祉課、介護支援係。
9月の相談窓口、市役所2階、市民相談室で、相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、11日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、12日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、20日水曜、午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは、地域コミュニティ会。高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話368-6350、西部地区、電話309-3950、東部地区、電話363-4055、成人健康相談、13日水曜、午前9時から11時15分、午後1時30分から午後3時45分、市役所601-602会議室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿化へ、多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話368-1021。 基幹保育所子育て相談。平日午前9時30分から午後4時。しびき保育所、電話368-9887。桜木保育所、電話794-7253。子育てコンシェルジュ何でも相談。11日月曜、18日月曜祝日、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085。児童生徒の不登校悩み相談。面接相談、火曜午前10時から午後3時。電話相談、平日午前10時から午後4時。市役所5階青少年育成センター、電話368-2457。女性の相談、9日土曜、24日日曜、DV やストーカー被害。多賀城交番、電話362-1934。母子父子家庭などの特別相談、21日木曜、宮城県母子父子福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分。相談支援事業所けやき、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分。児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、20日水曜午前9時から11時30分。HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。続いて休日の診療です。内科、小児科、日曜祝日、午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話366-0630。歯科、日曜祝日、午前9時から午後3時。9月3日、塩釜市多摩川の多摩川歯科医院、電話366-5155。10日、多賀城市高崎の林デンタルクリニック、電話 794-7644、17日、多賀城市中央の多賀城駅北口地下、電話253-7468。18日、陸町神谷沢の歯科ノーブルデンタルオフィス、電話255-2028。23日、多賀城市大城の大野ファミリー歯科、電話363-4182。24日、リフ町青山のリフ菜の花デンタルクリニック、電話353-9410。宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119、プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000、プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。令和5年7月末現在の人口と世帯数です。人口は62,131人、世帯数は28,272世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。